今日も御言葉を開いていきたいと思いますけれど、今日は第一コリントの13章の3節の御言葉です。開けられましたら私がお読みしたいと思います。たとえまた私が自分の全財産を人に施しても、また自分の体を焼かれるために渡しても、もし愛がなければ一切は無益である。アーメン。今日はこのところから一番大切なことというテーマで共に恵みを分かち合っていきたい、そのように願っております。今日のテーマである一番大切なことというテーマの結論から言うとですね、それは愛であります。でも一言で愛と言ってもですね、様々な愛があって、また愛という言葉ほど乱用されている言葉はないんじゃないかなと思わされているんですよね。聖書の中には親子の愛というものが語られていますし、友達の愛、男女の愛ということも聖書の中では語られています。聖書が語っている一番大切な愛というのは、もちろん私たちが神様を愛するということですよ。でもそれとともに大切なこととして語られているのは、ガラテヤ書の5章の14節の中にもあるように、自分を愛するようにあなたの隣人を愛しなさいということ、これが聖書が教えている尊い愛の姿だと思うんですよね。私たちは愛という言葉を聞くと、また愛するということを聞くと、まず誰かを愛するというふうに考えがちだと思います。愛さなければならないと聞くと、第三者、自分以外の誰かを愛さなければならないというふうに私たちは考えてしまうんですけれど、聖書ははっきりと、自分を愛するようにあなたの隣人を愛しなさいと言われているんですよね。言い換えるならば、まず自分という存在を受け入れて愛していかなければならないということですよ。もっと分かりやすく言うならば、自分を受け入れることができない、自分を好きになることができない、自分を愛することができないものは、誰かを愛することはできないんですよね。自分を愛するようにしか私たちは人を愛することができないんですよ。ですから本当の意味で自分を受け入れられない、自分を嫌っている、そのような人は誰かを心から愛するということは非常に難しいことだと思います。もちろん私たちは誰しも自分自身の中にイライラする部分を持っていると思いますよ。自分の全部が大好きですという人は、ほんの一握りの人じゃないかなと思います。どこかしらと私たちは自分の欠点とか至らなさとか、自分自身に対してイライラするという部分があると思いますよ。またそのことを自分自身が誰よりもよく分かっていると思います。でもそういうイライラする部分、どうにもならない部分、うじうじする部分、いろんな部分をひっくるめて私なんですよね。皆さんも自分の欠点や弱さや至らなさ、それら全てを含めた皆さん自身を受け入れなければならないと聖書は教えているんですよね。愛というものに対して、まず自分自身を愛さなければならない、受け入れなければならないということをしっかりと理解しなければならないと思いますね。そして愛というものは自然に発生するものではないということです。私たちの中にある愛というものは成長していくものであるんですよね。体が子供から大人に成長していくように、私たちの中にある愛というものも自然発生するものではなくて、これもまた成長していくものであるということを知らなければならないんです。ですからもし今私たちの中に愛する心が少ないなとか、また自分自身を愛することが難しいなと思っている人であったとしても、その愛は成長していく可能性があるということをしっかりと知らなければならないんですよね。だから私たちは今の現状を見て、もし愛がないな、愛が少ないな、愛することが難しいなと思っても失望することはないんですよ。なぜならばその愛は成長していくからです。でもその愛を成長させていくためには、 人間関係の中に飛び込んでいかなければならないんですよ。飛び込んでいく勇気が必要だと思います。例えば部屋から出ないで部屋の中に一人でいて、誰とも関わりを持たないで、ああ自分には愛がある、自分は愛に満ち溢れた人だ、自分は愛に充満されていると言っても、それは何の信憑性もないんですよ。でもその人が誰かと関わっていくとき、誰かと交わりを持っていくとき、ひょっとしたら自分と合わない人もいるかもしれない、自分と考え方が違う人がいるかもしれない、ひょっとしたら自分がその人を見ていたらイライラするというような人もいるかもしれない。でもその時に私たちがどのように接し、どのように語り、どのように交わるかということが、愛を成長させていく唯一の方法であるということを知らなければならないんですよ。関係をなくして私たちは愛を成長させていく、また神様が成長させてくださるということはないんですよね。人間関係の中で自分の愛のなさということに気づくことがたくさんありますよ。自分は愛がたくさんあると思っていたけれど、自分と合わない人がたった一人いるだけでもうその人のことを思ったらもう腹が立って腹が立って仕方がないというようなこと、皆さんないですか？そういうこともあるかもしれないですよね。自分はそこそこいい人だと思っていたけれど、あの人はという、そういうことに対して、ああ自分って愛がないなと思わされることも少なくないんじゃないかなと思いますね。でも私たちは人間関係を避けて愛を成長させていくということはできないんですよ。ですから私たちがイエス様の愛を所有したい、そのように思うならば、その人間関係の中で許すことを学んでいかなければならないと思います。受け入れていくことを学んでいかなければならない、そして愛するということをその中で学んでいかなければならないんですよね。そしてその中で愛が成長していくということをしっかりと知らなければならないと思います。クリスチャンにとって愛するということはそれなりに大切なことではなくて、一番大切なことであります。今日の本文の中にあるように、もし愛がなければ一切は無益であると書かれています。無益って何ですか？何にもないということです。それも一切はです。もし私たちの中に愛がなかったら、何もかも全部が無益ですよって、意味がないんですよって。現代訳聖書では愛がなければ全く無駄であると言われています。リビングバイブル訳を見ますと、愛がないなら私には何の値打ちもないのですと言われているんですよね。言い換えるならば、どんなに熱心に奉仕したとしても、聖書の中には全財産を捧げたとしても、もし自分の体を焼かれるために捧げたとしても、愛がなかったら全部は無駄なんですよって。私たちがしている一切のことは、もし愛がなかったら何もかも意味がないんですよって、そのように教えているんですよね。イザヤ書の中で有名な御言葉ですけれど、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると言われています。でもリビングバイブル訳では、もし愛がなかったら自分自身でさえも何の値打ちもないんだとパウロはこのところで語っているんですよね。神様は私たちを高価で尊いものとして見ておられますよ。でも自分の中に愛するという心がなかったら、許すという心がなかったら、受け入れるという心がなかったら、神様に愛される値打ちがないということですよ。神様はもちろん愛してくださっているでしょう。でも私自身は愛がなかったら神様に愛される値打ちもない、そのようなものだとパウルはこのところで語っているんですよね。それくらい愛するということが大切なことだということを今日知っていただきたいと思います。愛するということは互いの関係を意味している言葉でもあると思いますね。例えば神様がモーセに与えた10回を見ても分かりますように、1番目から4番目というのは神様と人間の関係を表している戒めであります。そして5番目から10番目までは 人間と人間の関係を表している戒めであります。十回と聞いたならば法律であり律法、こうしなければならない、愛しなければならないというような言葉のように思うかもしれないけれど、実は十回というものは関係を教えている神様の言葉なんですよね。すなわちそれは神様の愛に基づいた言葉であるということを知らなければならないんですよね。神様が私たちを戒められるとき、例えば十回ということを一つ取ってみてもですね、神様が私たちに対して戒めを与えられるとき、それを重荷として考えるのか、それとも神様の愛の言葉として受け取るのかということに対して、大きく私たちの信仰生活の道が変わってきます。絶対に知らなければならないこと、それは神様は良いお方であるということですよ。神様は悪意を持って私たちに接するお方ではないんですよね。神様はいつも良い心で良い思いで、そして私たちが良くなるように、そのことを願って語りかけてくださるお方ですよ。人間関係の中ではそうはいかない。人間関係の中では自分が思っていること、自分が願っていること、してほしいことを訴えるということもあるかもしれない。自分の思うように相手の人生をコントロールしたいという人もいるかもしれない。でも神様はそうじゃない。神様は私たちにとって最も良い道を示し、最も良いところへと私たちを導こうとしておられる、そのようなお方であることを心から感謝したいと思います。ですから聖書ははっきりと、私たちが神様から戒められるとき、それは喜ばなければならない、それは愛されている証拠だと教えているんですよね。例えば黙示録の3章の19節の中には、すべて私の愛しているものを私は叱ったり懲らしめたりする、だから熱心になって悔い改めなさいと語られているんですよね。すべて私の愛しているものを私は叱ったり懲らしめたりする。神様から叱られるとき、懲らしめられるとき、そのところに神様の愛を感じなければならないと思います。これは人間関係の中で非常に難しいことです。人間は感情によって怒ったり叱りつけたりすることもあるでしょう。ある時には八つ当たりするというようなこともあるかもしれない。でも神様はそうではないということをしっかりと知らなければならないんですよ。神様から懲らしめられる時、戒められる時、感謝しなければならないんです。ローマ書の1章の中では、神様は人が自分を汚すままに任せられたという御言葉がありますよ。またなすがままにされたというような言葉もあります。言い換えるならば、神様に対して神をあがめもせず、愛そうとせず、そして良心に対する咎めもなく、罪に対する罪悪感もない、そのような人に対して神様はその人々をなすがままにさせた。言い換えるならば、ほったらかしにするということですよ。神様から放っておかれるということは、もはや神の愛を受けることができないということです。神を神ともせず、民を崇めることもしないで、罪に自ら進んでいく者に対して神はそのものを放っておかれるというんですよ。皆さんどうでしょう。今日私たちが神の前に悔い改めることができるということがどれほど幸いなものであるかということを知らなければならないと思いますよ。神様が責められる時に、その責めがあるということが私たちにとってどれだけ大きな幸いであるかということを知らなければならないんですよ。神様から放っておかれることほど恐ろしいことはないんです。私たちにとって最も恐ろしいこと、それは罪を犯すことでもない、過ちを犯すことでもない、失敗を犯すことでもない、もちろんそのことはダメージになるけれど、最も恐ろしいこと、それは神様から戒められないということですよ。言い換えるならば、悔い改めることができないということ、そのことほど恐ろしいことはないということを知らなければならないんですよね。ですから悔い改めることができるものは幸いなものであります。神様が私たちの良心に訴えかけられることは幸いなことですよ。それは 神様から愛されている証拠だということを知らなければならないんですよね。いずれにしても私たちの人生の目的は何かを達成することでも実績を積むことでもなくて、世の中のものが基準ではなくて、神様を愛して自分を愛して隣人を愛すること、それが生きる目的だと言わなければならないと思います。例えば世の中でいくら成功したとしても、死んだ時にはですね、何一つ持っていくことはできないんですよね。どんなに大金持ちになっても、どんなに有名になっても、いつかは忘れ去られていきますよ。どんなに富があっても、私たちが死んだら何も持っていくことはできない。ですから聖書は、最後まで残るもの、それは信仰と希望と愛ですって。その中で最も大いなるものは愛だと教えているんですよね。マザー・テレサはこのように言いました。あなた方が何をしたかが重要ではなくて、あなたがどれだけ愛を込めたかが重要なのですと彼女は語っています。死を迎えるときに私たちは一体何を求めるでしょうか。過去に得たメダルとかトロフィーとか賞状とかお金とか、そういうものに囲まれて死にたいという人がいるでしょうか。自分が病院のベッドで、もはやその命も風前の灯火のような状態の中で、私のあの棚の上にトロフィーが3つあるから、あれを持ってきてください、ここに賞状飾ってあるから、あれを持ってきてください、私が過去に得た勲章を持ってきてください、それに囲まれて私は死にたいんですって、そんな人がいたらおかしいんじゃないんですかと思いますよね。死を迎える瞬間、私個人は最も愛している人たち、また関係を築いてきた人たちに囲まれて神様の国に帰りたいなというのが私の願いですよ。それは誰にとってもそうじゃないかなと思いますよ。死を迎える時にですね、誰にも囲まれないで、ただお金やトロフィーや勲章やそういうものに囲まれて、ああ幸せだと言って神の国に帰る人がいるでしょうか。私たちは本当に大切なものは物ではなくて人だということをどこかで分かっているんです。ですから死を迎えるその直前に思うこと、それは人に対して、ああもっとこうしておけばよかったかな、ああしておけばよかったかな、あの人に会いたいな、この人に会いたいな、そのようにして人との関係を思い巡らしていくのではないかなと思いますね。死を迎えるその時まで人がどれくらい大切であるかということを気づかないで生きていくんでしょうか。それとも今日このメッセージを聞いて、私たちにとって大事なもの、それは物ではなくて人であるということを気づくことができるものは幸いだと思います。神様が与えてくださったその愛を人々に対して用いていくものでありたいと思いますね。私たちが神様の前に立つその時、それはこの世で行った全ての働きが報いられるという時でもあります。でも神様が評価されることは、私たちが愛を持って行った行為に対してだけ報いられるお方であります。もし楽器とか音楽とかいろいろな奉仕や賜物がなかったとしても、私は構わないと思っています。飛び抜けた才能や飛び抜けた賜物がなかっても私はいいと思っています。でも大事なことは、愛を持って行う行為だけが神の前に問われる信仰の計りだということを知らなければならないんですよ。私たちがどんなに熱心に奉仕したとしても、どんなに巧みに楽器を鳴らし歌を歌い、あらゆる奉仕を行ったとしても、それは信仰の計りにはならないんですよ。どんなに私たちが教会に時間を費やしたとしても、それは信仰の計りにはならないんです。神様が私たちを見て、このものは信仰があると言われるのは、私たちの中に人々を愛する愛があるかどうかですよ。聖書を多く読んでいるから、たくさん祈っているから、たくさん奉仕をしているから、それが信仰のバロメーターではないんです。人を
愛する愛を神様は信仰として見ておられることを知らなければならないと思います。聖書ははっきりと教えています。目に見える人を愛することができないのに、どうして目に見えない神を愛することができるんですかって。よく言いますよ、神様あなたを愛していますって。神様あなたを愛しています、私の全てを捧げます、でも私はあの人嫌いなんですよって。神様あなたは良いお方です、あなたは素晴らしいお方です、私はだからあなたを愛します、でもあの人欠点だらけでしょうって。でも神様はそうじゃないでしょうって。目に見える人を愛しなさいよって。それが目に見えない神様を愛していることなんですよって。非常に難しい。また私自身もですね、皆さんにチャレンジ、自分自身にもチャレンジを与えている御言葉だと思いますけれど、でも神様が問われること、それは愛を持って人々にお仕えしているかどうか、そのことを神様は見ておられるということを知らなければならないと思いますね。私たちが行う全てのことは、たとえそれが自分の子供であったとしても、自分の親であったとしても、親しい友人であったとしても、それら全ては神様に対して語っている言葉であり、神様に対して接していることであるということを知らなければならないと思います。ですから人に対して暴言を吐くということは、それは神様に対して暴言を吐くということなんですよ。人に対して優しく語りかけるということは、神様に対して優しく語りかけていることにつながっているということを知らなければならないと思います。イスラエルの民はモーセに対して不平不満を言いました。でも怒られたのは神様です。イスラエルの民たちは自分の指導者であるモーセに対して文句を言いましたけれど、その言葉を聞いて怒られたのは神様ですよね。それはモーセが指導者だからということではなくて、どのような人間関係の中にあっても、その中に神様が立っているということを忘れてはならないんですよ。だからクリスチャンの中でここだけの話やけどねっていうことはないんです。ないんです、言えないんですよ。その言葉を神様は聞いておられるんです。私たちは時々神様に対して熱心であるけれど、人に対して冷たいクリスチャンを見ることがあります。非常に悲しいことですけれど、でもこれは現実ですよね。人の痛みがわからない、また人の弱さがわからないクリスチャンがいることは現実であります。何でも信仰信仰と言い続けるクリスチャンがいることも事実です。でも私たちは人間であって神様ではないんですよ。ダビデも詩編の中でそのように言っています。私は人であって神ではないって。だから時にはですね、私たちにも優しい言葉をかけてもらう必要がありますよ。時には温かい手で祈ってもらうということも必要なことがあります。一緒に泣いてくれる誰かが必要な時もあると思いますよ。私たちは人間ですから、感情を持った人間ですから、寂しい時も悲しい時も泣きたい時もありますよね。でもあるクリスチャンは泣くことは罪だと教えられているクリスチャンもいます。私の知り合いのクリスチャンの中で泣いていたら僕先生に叱られたという人もいますよ。私が彼女の話を聞いている時にですね、その問題は本当に苦しくて悲しくって、どうしようもない、私もかける言葉がない、そのような状況の中で彼女が教会に来て、もう祈って祈って言葉にもならない、ただ泣いて泣いて泣いてしている時に僕先生が来られて、あなたはどうして泣いているんですかって、神の前に祈ったならば叶えられたと信じなさいと聖書に書かれているじゃないですかって、信仰がないんですよって、祈ったならば叶えられたと信じたならばどうして泣いているんですかって、泣くことは不信仰の表れですよって、そのように言われたクリスチャン、私の友達がいますよね。そのクリスチャンは非常に傷を受けました。泣くことは罪なんだなって、不信仰なんだなって。でもそうじゃない、悲しい時泣きますよ、嬉しい時も泣くでしょう、嬉しかったキャー言うでしょう、人間ですから感情ありますよね。でも
クリスチャンになったら何かいつもこういい人でね、穏やかでいつも笑ってニコニコして、ああ平安やね。もうクリスチャンは喜怒哀楽がはっきりしている人たちだと私は思っています。嬉しい時は嬉しい、悲しい時は悲しい、怒る時は怒るけれど仲直りはちゃんとする、そういうクリスチャン交わり愛の関係を築いていくものでありたいと思います。何よりも神様は見せかけを嫌われるお方ですよ。見せかけて笑っているとか見せかけて泣いているとかそういうものではなくて、正直に神様の前に出ていくときに神様はその心を取り扱ってくださるお方です。それがどんなに汚い人に見られたくないような思いであったとしても、私たちが正直にそのことを神様の前に差し出すときに、神様ご自身がそのことを取り扱ってくださるお方ですから、心から感謝します。だから私たちはクリスチャンのふりをする必要もない、見せかけのそのようなものを捨てなければならないと思うんですよね。ガラテヤ書の5章の6節の中で、キリストイエスにあっては割礼があってもなくても問題ではない、尊いのは愛によって働く信仰だけであると言われています。言い換えるならば、どのような行為よりもどのような儀式よりも一番大事なのは愛を通して働く信仰だけだと聖書は教えているんですよね。言い換えるならば、信仰だけでもいけない、愛だけでもいけない、愛を通して働く信仰だけが本来あるべきクリスチャンの姿だと教えているんですよね。信仰はあるけれど愛がないというのは本当のクリスチャンの姿ではありません。反対に、愛はあるけれど信仰がないというのも本当のクリスチャンの姿ではないんですよね。ですから私たちは毎日の信仰生活の中で、何をしたかということではなくて、どのように愛したかということを毎日問うていくものでありたいと思うんですけれど、アメンでしょうか。最後になりますけれど、箴言の3章の27節の中にはこのような御言葉があります。あなたの手に善をなす力があるならば、これをなすべき人になすことを差し控えてはならないとあります。これを他の訳で見ると、可能な時はいつでも助けを必要としている人たちによくしてあげなさい、今助けることができるのに隣人に対して明日まで待つようにと言ってはなりませんと書かれています。私たちに与えられている時は今というこの時しかありません。過去を変えるということはできないんですよね。ことわざの中に、親孝行したい時には親はなしという言葉がありますね。私たちは明日という日は保証されているわけではありません。だから今できる最善をしていくものでありたいと思います。今もし優しい言葉をかける必要がある人がいるならば、私たちはそのことを明日に引き延ばしてはならないと思います。もし謝らなければならない人がいるならば、そのことを明日に引き延ばしてはいけない。もし感謝の言葉を述べたい人がいるならば、そのことを明日に引き延ばしてはならない。なぜならば、明日私たちが生きているという保証はない、明日その人が生きているという保証はない。いつ神がその人たちを連れて行かれるか私たちにはわからないからですよ。だから今日なすべきことを明日に引き延ばしてはいけない。今日しなければならないことを今日終えていかなければならないんだと聖書は教えているんですよね。そして私たちにとって一番大事なことは愛を持って生きていくことですよ。これ以上に大切で尊いことはないと聖書は教えています。どんなに教会に来ても愛がなかったら意味がないんです。無駄しいんですよ、無益なんですよ。でも愛を持って私たちが神を愛し、自分を愛し、人々を愛していくならば、神はキリストの教会を立て上げてくださるでしょう。それは
組織でもない建物でもない、一人一人がしっかりと結び合わされた愛という絆の中で立て上げられていく唯一のキリストの体であります。それがすなわち教会ですよね。教会って何ですか？愛のない教会はもはや教会ではないんですよ。だから黙示録の中であなた方は初めの愛を思い起こしなさいと言われているのはそのためであります。教会はキリストの体です。イエス様を愛に満ち溢れて愛が豊かなお方であるのにもかかわらず体に愛がないというならば、それはもはやキリストの体ではない。私たちはこのところに集う、私たちは愛を持って、そして人々に仕え神様を崇めていくものでありたい、そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか。感謝します。一言祈りたいと思います。イエス様ありがとうございます。神様、あなたご自身の皆の上に血を心から感謝します。主、あなたは神の御言葉を通して愛がなければ全ては虚しいと語られました。無益であると語られました。でも私たちには本当にこのことは大きなチャレンジで、愛することが難しくて、受け入れることが難しくて、許すことが難しい、そのような私たちであることを認めます。でもイエス様、あなたがそのような私たちを愛し許して受け入れてくださっていることを思うときに、イエス様、あなたに習うものとなりたいと願います。主よ、どうか私たちが本当に愛を持って仕えていくものとならせてくださいますように心からお願いいたします。感謝して愛する主イエスキリストの御名によって今にお祈りをお捧げいたします。アメン。